Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
どこに行っても不景気の嵐が吹き荒れる中、そんな空気も何のその、元気に笑い続ける人がいます。それが、タレント、高田純次さん。今月の Talk to Talk は、1ヶ月を通して、元祖適当男、高田純次さんにお話を伺っていきます。1回目となる今朝は、高田さんのベースになっている意外な人のお話です。キーワードは植木仁と横尾忠則。
高田さんというと、はい、もう適当論というこの本にもあるように
申し訳ないですね。
適当日記っていうのがあるように
そうなんかね、適当っていう言葉が動き出しちゃってね、
動き出しましたね。
だから僕も、大して自分では適当じゃないと思ってんだけど言葉が動き出しちゃって、僕はどういうふうに適当にしていいのか分かんなくない最近本当に。だからね、だから、なんかレストラン行ってもなるべく適当にお金を払わないでいいのかなとか、そんなそれじゃダメだって
でその適当さっていうのは、もう本当に今、いろんな若手の芸人さんや何やら、もう高田純次リスペクトみたいな話になってて、
そうです
か、憧れちゃって、そういう人生を歩みたいなっていう、芸人さんたちが高田純次っていう役者さんであり、コメディアンを憧れるっていうのは分かるんですけど、ごく普通に働いてる若い人たちとか、
はい、
なんかうつうつたる会社員人生を送ってる人々にとっての、憧れの人になっちゃってるっていう、
遠ざごまかすための社交辞令なんじゃないですかそれは
やっぱご力男とかああいうのあるんですかね。
昔は、CM からのねあれが強いんですけど、別にだからといってその頃5時から別にビンビンになってたわけじゃないからなんとなくっていうのはありますよね。
でもやっぱりこうテレビの画面からふつふつと湧き上がる、例えばみんなさんま御殿とかああいう番組出るとひっちゃぎになって自分の一番いいとこ出そうと思って、
そうですね、
すごいもう戦いの目になってますよね、
はいはい、そうですね。
高田さんだけ割とこうどっちか言うとドヨーンっていう場合もある。
そうなんかね、僕さんま御殿だからさんまさんのその話をするときにね、なんかずっとその振ってくれた話題と違う話をずっとしてたおかしいなさんまさんも途中で気がついたらしいんですけど、まあいいやってことでねあれだったんですけどね。で
そういう構えがないとか、みんなはみんなドキドキしてるわけですよ。自分のいいとこ見せなきゃいけないとか、上に認められなきゃいけないとか、
はい、
そういうんで救急とする人生にもう疲れ果ててる中に適当にやっててなんかうまいことしてるような気がするんですよ。
だからね、ある意味その核がないっていうか、その出だしねじゃないけど雑草みたいなね感じに見えるのかなと思ってね、僕自身はもう本当に聖人君子みたいな感じで思ってるんですよねだからそれが第三者にはなんか調子よく見えるというのか、昔だったらその恣意長だとかね、調子いいとか無責任だとかって言葉があったんですけど、だからそういう意味では、もし第三者の方がそういうふうに思ってくれればそれがベストかなっていうふうには考えるようになりましたけどね、すごくね、
よく平成の無責任男とか、
はい、
もう植木仁さんがなんとなくね、
はい、
イメージされるような、
はい、
で今植木仁さんのリアルタイムで知らない若い人たちにとっては、
はい、
今一番適当に楽にゆるく生きてる見る存在っていうのはやっぱり高田純次。
でも僕もそのちょうど僕リアルタイムに見てたんですけど、植木さんはやっぱり理想ではありますけども、
はい、
ご本人はなんかね聞くとすごい真面目な方らしいです、
真面目な方らしいですね。
そこがちょっと違うかなと思って
どっかに高田純次さんもあんなことやってるけどもティーバッグでお尻見せるけども、
はい、普段は普通の
角
パンを履いてるそうですよね、
なんかねそういうのがあるんじゃないかなってみんなどっかで思ってるじゃないですか。こういい加減なやり取りなんだけども、
はい、
実は本当はすっごく人生を深く悩み追求し考え求道者のような哲学的な、
はい、全くその通りですねもう梶原さんに言われるとあそうだなって自分自身も分かりますね、すごいだからある程度我々なんかこうまやかしじゃないけど、まやかしとかごまかしじゃないけども、なんか見てる人をなんて言うんだろうな、ごまかすわけではないけど分かんないようにしていくっていうのも一つの手かも分かんないですね。 ある意味ではそれはマジックじゃない、先読まれちゃうとまずいし、
はい、
ということではある程度その辺をうやむやにしながらっていうところもあるのかも分かんないですね。全部分かられちゃうとつまんない、本当はつまんない男だからやばいなとかね、 そんなあたりをなんか思っちゃう時もありますけどね、すごく ね
高田純さんが最初にこうテレビに出た頃ってそういう鮮烈な印象があるんですけどね。それこそダンサーとして踊ったりとか、 あの頃ですよ、はい、多分30代ですかね、
そう
ですね、あれね、
そうです34か、純ちゃんのブラボーダンスとかっていうのをやられてしまう、あの時はもちろん踊りも何もできなかったんですよ。
ですごいね、あれ必死で、はい、で高田さん笑ってるんだけど、周りはまだそういうキャラを認知してないから、浮いてるんですよね、激しく浮いて、どこまで浮きまくれるのかみたいな、まだね、浮いてる高田純次は適当だから面白いっていう、地位が確立されてないでやってるわけですよね。
あ、そうだからね、ディレクターの人がちょうどその頃そのエアロビクスとかいろんなそういうの話題になってたから、じゃあそれをちょっと、まあ、おちょぶったわけじゃないけど、はい、そういう形で、そのダンスのあれを取り入れようって話して、じゃあ僕、できないから、どっかダンススタジオに通いますと、そうに言ったら、いや、ダメだって、うん、要するに、うん、そういうところに通って、上手くなってくると、上手い人って下手に踊れないんですって、で下手な人が一生懸命やるならいいけど、上手い人が下手に踊るっていうことは、うん、分かっちゃうし、できないんだって、だからそのままの方がいいってことでね、まあ、かえってそれはそれで良かったんですけど、
ね、よかったですよね。でもあれをあの時代多分ね、あのみんな変なやつだと思われたと思うんですけど、
はいはい、
でだってその前にサラリーマンの経験があったりとか、
はいはい、
まあ、劇団員としてシリアスな芝居だってね、はい、それは乾電池としてお笑いもあったけども、はい、いろいろな舞台でね、
はい、
いわゆる役者さん、新劇の役者さんとか、ね、昔で言う、
ね、だからわけも分かんないままその舞台をやってたっていうところもあるんだけど、偶然その笑ってってるあれは笑っていいともになってからなんですけど、ああいうのをやっていながら意外とその時にね、あのドラマで教師役が来たり刑事役が来たりしたんですよ。どういう役か、で多分あのそのオファーする方はちょっと変わった刑事さんとか、うんうん、変わった教師とか、意外と教師とかあの刑事さんってパターン決まっちゃうじゃないですか、だから多分そういうのを望んでたのかなっていう気はしますけどもね。
はあ、その頃から世間は高田純次っていうキャラクターの中に多面性っていうんですかね、そういう面もあるけども、実は教師としての警察官としてのシリアスな面もありつつ、裏で踊ってる人間というか、
はい、
そういう面白みをいろいろこう多面的なところ、
だからその辺はちょっと僕その時は分かんなかったんですけど、後で考えればだからかえってそういうことなのかなっていうね、その時分かってればそれにある程度対応はねできたのかも分かんないでそのまま流されてしちゃいましたからね。ただあの教師役とかその刑事役というそのなんたら、まあ、どっちかっていうとあの固い役っていうのかな、それはまあ楽しいことは楽しかったんですけどね。
まあそうですよね、
はい、
でも高田純次さんはその、まあ、乾電池や、はい、そういう芝居の世界に入る前はどっちかっていうとアート系の志望者だったんですよね。
そのように自分もね、その、なんか自信があるってか、変な下手な自負心があったんですけどね。それで
絵ですか？
それは最初はもうイラストとか絵だったの、でことごとく挫折して、まあ、会社的にはそのジュエリーデザイナーというね、なんか良さそうな、ね、聞こえが、
そうですよ、だそれ ね、
そうなんだよ
ね、高田純次さんがまだこんなにすごい世に出る前に、うん、割とこう見るとあのジュエリーなんとか資格、
はいはいはい、
ダイヤモンド鑑定士みたいなね、
あの国家試験ではないんですけどね。
ああ、そうそう、
でもジュエリーデザイナーってずいぶん女の子ナンパできましたからね
いやすげえなーと思って昔梶光雄さんとか、梶
光雄さん今あそこのね、恵比寿にすごいビル建ててます。
え、じゃあやっぱりあの人もそういうことでしょ。
梶さんは、自宅確か四国でね、実家が宝石屋さんなんですよ。今ね、ちょうど恵比寿からこの広尾に抜けるところに光雄梶っていうすっばらしい 5階か10階、まあ、5階と10階ずいぶん違いますけど5階か6階かな、すごいビル建てて大変ですよ。いや
大成功ですね。
大成功
です。青春歌手じゃないですか。
そうそう、あの、ああ青春の情感。
そうそうそう、
流れる雲よね、白山に、登れば見える君の家って僕の時
いや、あれと重ね合わせてね、
はい、
あ、そうか、高田純次さんもこうやってちょっとバカやりながらも、はい、ゆくゆくはジュエリーデザインとか、はい、ダイヤモンド鑑定士の方面で、はい、名を成すための、まあ、一つのプロセス、
あ、
通過点、
はい、
っていう風にもちょっと見たりね。
あ、なるほど、
ま
あ、
古いファンが
確かにその宝石の方でちょっと儲けたいって気も一理あったんですけど、だんだんこう忘れてっちゃいますよね。 すごくね忘れていくんで、やっぱある程度資本金もいるなってことも分かったんでやめちゃいましたけど。
でそのアーティストで横忠則さんなんかに憧れたりとか、は
い、
あの時代
はそういう時代もいろいろありがとうございます。いや本当に
そういう時代ですもんね。
そう時代的にはですね、横忠則さん、宇野明さんとかね、伊坂義太郎さんとか、そういう時代のイラストレーターの方に憧れてっていう、もうその人たちがすでにあのピーター・マックスじゃないけども、全部もうそれに近い存在でどんどんどんどんね、のしてきましたから、はい、うちらにとっては夢の世界でしたね。カリスマでしたね。だからね、あのみんな横尾忠則になりたいと思う人がもう5万といたんですけど、
いました、
ほとんどなれなかったですね。
いやーなってないですね。
本当になれなかったですね。
いやそうですね、
全てが横尾忠則になりたいと思う時代だったんですけど、もちろんそっちを目指す人
は、そうですそうです、
誰一人として結局はなかなかなれなかったという感じはありますけどね。
みんな横忠則になりたいっつって、ついこの間定年退職してるんです
よね。そうなんだ、みんな団塊の世代じゃあ何をやろうとか、ね、じゃあしょうがない畑仕事をやろうかとかね、そのまま会社に残してくれるだろうかっていうところで
そうですね、
みんな挫折挫折で来た。僕なんかもその挫折挫折でずっと来ちゃいましたんでね、うん、だそういう意味ではまあそんな学歴もないし、最後にこういう世界でなんとか拾ってくれてね、まあ、今まで生きてこれたってのはまあよしとして、まあ、あと50年生きるか100年生きるか分かんないんですけども
あのね、あのふとぶっと聞いてるとあの流れるんですけどね冷静に聞いてるとそれが戻ってき
てる。もうすぐね永眠しちゃうのに、なんかなぜか最近眠くてしょうがないんですどうしたんだかね